今日は40日の目的の旅の第5週目です。説教台は、あなたは神に仕えるために作られた。奉仕。仕えるために作られたということです。皆さんよくご存知のパッツァン語のその有名な人いましたよね。エルビス・プレスリーという人がいるんです。彼はイエス様に関する歌をたくさん、ゴスペルソングを歌いました。で、彼は膨大な富と名誉を手に入れました。しかし、42歳の若さで彼は亡くなったんです。彼の奥さんによると、彼は人生の目的を見つけられなくて、さまよっていったと言ってました。自分に与えられている膨大な富と名誉を正しく使う。その暇もなく、彼は全部それが無駄になってしまいました。私たちの人生の4番目の目的は、神様に仕えるために作られたということです。エペソ2章10節では、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですと書いてあります。私たちが救われた目的は、自分の欲を満たすことで、ためではなく、良い行いをするためであると聖書は教えています。神から与えられるものを用いて、良い行いをするために、私たちは作られたということです。私たちの良い人生は、どれほど楽しい人生であるか、どれほど成功しているか、あるいはどれほど長生きをするかではなく、どれほど良い行いをしながら意味ある人生を送るかということになります。この良い行いは、自分に与えられたものの一部を神様にお返ししますよということではなくて、聖書が教える使えるということは何かというと、あなたからいただいたすべてのもの、お金、時間、賜物をあなたに返します、使えますという意味になります。例えば、今井さん、十一献金をしますよね。しかし、十一献金の中には、自分のすべてのお金を返しますという意味が入っています。神様に使える時間があります。皆さん、忙しいスケジュールの中で、神様のために奉仕をします。しかし、一部を神様に捧げるんでことではなくて、すべての時間を私はこの時間を通して捧げてますという意味になります。また、それぞれの賜物を用いて、神様に、ね、食事の奉仕や、また、こういう賛美チームやいろんな奉仕をしますけれども、その賜物を用いて神様に仕えるということは、自分に与えられている賜物の一部を捧げることじゃなくて、すべてのものを神様に捧げますという意味で、私たちは神様に仕えていることになります。神様は私たちをご自分の良い働きのために、仕えさせるために、一人一人独特な存在として作られ、そしてまた一人一人に必要な賜物を与えてくださいました。第1ペテロ4の10節で、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと書いてあります。与えられている賜物を用いて互いに使い合うということです。ある人は、私は神様には使えることはできるけれども、人にはできませんと言うかもしれません。しかし、神様に使える唯一の方法は何かというと、人に使えることなんです。わかりますか？神を愛する唯一の方法は、人を愛することなんです。神様に使える、また、神様に愛する唯一の方法は、皆さんの夫を愛することであり、夫に使えることであり、妻に愛することであり、妻に使えることであり、子供に、隣人に、ね、愛。使えることです。これを私たちは奉仕っていうんです。奉仕。 使えるっていうんです。使えることへの模範として、イエス様がいます。イエス様を見ると、どのように使えるべきかということを私たちは学ぶことができます。イエス様はこの地上に来られたのは、私は使えられるためではなくて、使えるために来ました。そして、十字架の御業まで成し遂げてくださったんです。それではイエス様のように使えるために、3つのことが私たちには必要です。その1つ目、イエス様のように使えるためには、使えることは何かというと、いつでも使える準備ができていること。いつでも使える準備ができている、そういうことを意味します。イエス様はいつも忙しかったんです。そして忙しく働いておられるとき、人の必要に応えて、ご自分のなさったことを中止しました。中断したんです。いつも忙しかったんです。暇でうろうろしていたとき、人の必要を満たしてあげたことじゃないんです。たくさんそういう例があります。どこかに人が死にかけてますよ、どうか助けてくださいというとき、他の人が助けを求めてくるんです。そのとき助けてあげる。人が自分を必要とするのは、自分が暇であるときではないんです。教会の奉仕が必要なときは、皆さんが暇であるときじゃないんです。皆さんが時間があって、またお金があって、心の準備ができているとき、神様に仕えるということではないんです。皆さんを必要とするのは、皆さんが忙しいときです。皆さんが経済的にも苦しいときなんです。本当に経済的に苦しくなって、また時間も忙しくなっていたとき、私たちは使えるという必要が与えられるんです。ですから、良い行いをすることは、私の都合の良いとき、私の都合の良いこと、また好きな人だけというわけにはいかないんだということです。自分の犠牲を払って行うとき、犠牲が伴うんです。そのとき、本当の良い行いの意味があります。このように使えていこうとするとき、私たちには障害になるものがある、邪魔ものがあるんです。それ3つありますけれども、1つは自己中心的な心です。自己中心的な心。誰かが皆さんを必要とするとき、それは神様が皆さんに使えるチャンスを与えてくださったということです。使えることをどうしてイエス様に見せられる、成長するチャンスになるからです。しかし、私たちの最大の問題、妨害者は何かというと、忙しさです。忙しいのに。自分のためのスケジュールがあります。計画があります。夢もあります。私は今こういう目的、これをしなければいけません。忙しいんです。私のこと邪魔にしないでください。そういうわけにはいかないんだ。本当に使えるしもべは、自分の忙しいスケジュールの中に、自分の生活の中に人の必要を入れるということなんです。ですから、神様、今日も私の忙しい生活の中に誰かの必要を入れるようにしてください。誰の必要を入れましょうか。どうぞその通りにしてください。そのように私たちは祈るべきです。イエス様が行われたその奇跡たくさんありますよね。癒しのミニストリーもたくさんあります。それらのほとんどはイエス様が忙しい時、その必要をそのスケジュールの中に入れました。2つ目、神様に用いられるのに障害となる、この邪魔になる、この2つ目のことは完璧主義です。完璧主義。 全てが整えられたら使います。時間があったらやります。ビジネスが成功したらやります。子育てがある程度終わったらやります。そしたら神様に使えます。そういう誘惑があるんです。しかし私たちはそういう今の全部整えられなくてもいいんです。完璧に状況が整えられなくてもいいんです。やればいいんです。やりながら学ぶんです。Learning by doing です。やりながら学ぶんです。やりながら恵みを私たちは味わうことができるんです。私たちは使いながら学び、また使いながら成長し、整えられることができるんです。伝道者への書11章4節では、風を警戒している人は種をまかない、雲を警戒している者は刈り入れをしない。神様に使えない人は理由がいっぱいあります。いろんな理由があるんです。そういう人は心配も多いんです。完全に準備ができて、それで使えれば、それはその時は全部自分がやりましたと、自分の能力でできましたと、そのように思うようになるんです。だけど自分が考えてもこれは不可能です。私は弱いんです。私はできませんという弱さを覚えながら使えると、その足りない部分を神様が助けてくださり、補ってくださるんです。その時私たちは自分の弱さを覚え、また神様がその弱さを足りないところを補ってくださる恵みに預かることができるんです。神様が働いてくださることを実感することができるんです。私たちに必要なのは小さな信仰だけです。2匹の魚と5つのパンだけでいいことなんです。それイエス様の手元に置けばいいんです。私たちの中で完璧な人は一人もいません。ただ普通の人です。ただ私たちはあるがままに、今これだけです。私はこれしかできません。これをご用のために用いてください。わざわざ背伸びする必要は全くありません。神様に用いられるために障害になる3つ目のことは物質主義です。物質主義。イエス様はルカ16の13節で、しもべは2人の主人に仕えることはできません。神にも富にも同時に仕えることはできない。と言いました。私たちは富に支配されて生きることではなく、富を支配しながら生きることです。お金の上に立つ人は、お金が優先ではないんです。神様が優先です。お金が優先になると使える時間も足せないんです。また神様の御言葉を学ぶ時間も作ることはできないんです。成功主義ではないんです。自分がサクセスフルじゃなくて、ウェルスビルダーじゃなくて、キングダムビルダー、神の国のために何をすべきか。神の国です。そのようになりましょう。また与えられるものも、与えられる富も、神様のために、神の国のために用いられるようにやっていきたいんです。大きな2番目です。イエス様のように使えることは感謝する姿勢です。感謝する姿勢を意味します。使える機会が与えられたのは感謝すべきことです。神の国のために用いられることほど素晴らしいことはありません。イエス様の生涯は感謝することのできない厳しい状況が多かったんです。しかしイエス様は感謝しながら十字架の上で生涯を終えることができました。パウロも同じです。死の苦しみをたくさん通りました。しかし彼は感謝の姿勢を失うことがなかったんです。 どうして感謝しながら使えるべきでしょうか。その根拠は神様が私たちを救ってくださったからです。私たちを死から命へ移してくださいました。救ってくださったこと、それだけ私たちは感謝するのに十分値するんです。救われたことだけ。私たちは感謝しながら使えられない障害がありますけれども、その2つは、まず第一、比較する、非難することです。人と比較したり非難したりすると、私たちは感謝することができなくなります。大切なことは、人がどういうことか、どういうことができるかということではなくて、自分が神の前でどういうことができるかです。また人の意見がどういうことではなく、神様が今自分がやろうとしていることをどう思ってくださるかということです。私たちは同じ目標を持っています。しかしそれぞれの役割と機能があります。人によく思われなくてもいいんです。神様によく思われたらそれでいいんです。神様は各自に違う賜物を与えてくださいました。人と比較することによって神から与えられた喜びと感謝を奪われないようにすべきです。感謝できない2つ目の理由は間違った動機です。間違った動機。マタイ6章1節で、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。神様に仕える、この奉仕は 100% 神様に捧げることです。人を意識する必要は全くありません。人から認められまた励めされることは大切ですけれども、神様だけに認められることが大切です。たとえ人から認められ褒められ励めされたとしても、それを神様に返しましょう。栄光を受け入れることができる方はただ神様なんです。ただ神様なんです。自分が全部地上で受けてしまったら、神様それをね、自分が神様のものを横取りするものですから、自分が受ける分を地上で受けてしまいます。そういうことをしないことです。大きい3番目、イエス様のように使えるためにための3つ目のことは、忠実であることです。忠実。忠実であることはどういう意味でしょうか。それは諦めないことです。諦めないこと。奉仕を始めますよね。最初奉仕を始めるときは本当に一生懸命いい心であります。しかし途中で難しくなります。そしてやめたい気持ちが出てきます。そういうことたくさん経験しますよね。最初は、一生懸命神様のためにやります。しかしいろんな都合が出てくる、忙しい、また嫌な気持ちが出てくる、そしてやめたい気持ちが起こされるんです。イエス様は十字架の苦しみを神様から与えられた使命だと思って、それを全うされました。最後まで全うされたんです。イエス様は最後に十字架にかかって死なら、かからなかったらどうなったんでしょうか。私たちも奉仕というのはそういうことなんです。どんな奉仕であっても良い気持ちで始めることはできるけれども、問題にぶつかってしまいます。例えば人間関係につまずきやすいんです。ありますよね。またさまざまな困難が出てきます。その時やめてしまったら始めない方がいいんです。必ずブレイクスルーをすることなんです。どうしたかというと、その時こそ、問題にぶつかった時こそ、 私たちは初めて学ぶことができるんです。そこから学ぶことができるんです。たとえ人間関係においても、このまずくなった本当に信頼できる人間関係を作り上げることはそこからなんですよ。危機的な状況に陥ったとき、どう対応するかによって本当の人間関係を作り上げることができます。だから皆さん、夫婦の間喧嘩したり、人と揉め事をしたりとかすることをね、皆さん心配しないでください。私はいつもね、夫婦喧嘩してくる人の話を聞くときはね、笑うんですよ。簡単です。だから夫婦喧嘩して耐えられないときはね、みんな私に来ればいいんです。どうして？その時から始まりなんです。本当の人間関係、本当の夫婦関係、本当の人との関係はその時からなんです。まだそういう喧嘩したことがない人は本当の人間関係を作り上げてないんです。だから喧嘩していいことなんです。経験者だから言うんです。奉仕もその通りなんですよ。本当につまずいたとき、本当の奉仕、本当の神様を体験することができるんです。大切なことは、自分の内側の何かのものによってそれに判断してしまうことです。壊してしまうことです。それはやめてほしいんです。だから神様が必要であるし、だから聖霊様が助けてくださるんだからね。こんなものってね、うちはよく2人でそういう話してたんですけどね、もうくじけるっていうことがあるんじゃないですか。だけどそういう時諦めないで、それが本当の人間関係を作り上げる、ね、始まりであると思えばいいんです。ただ忠実で最後まで全うすればいいんです。私たちが忠実に使える根拠はどこにあるんでしょうか。忠実に使える統計付けになる一つ目のことは、私たちの罪を十字架の愛をもって許してくださったからです。たとえ神様が私たちに何もしてくださらなくても、すでに私たちは神様に使える十分な理由があります。十分な理由があります。何かというと、もうすでにイエス様の十字架の愛によって私たちは解放された、救われたということです。私たちはイエス様に負債を負っています。もはや私たちの体は自分のものではなくてイエス様のものです。だから私たちに求められることは何かというと、忠誠であるということです。私たちが神に忠実に使えるもう一つの動機づけは何かというと、やがて神の国で受ける報いです。地上で得るものは永遠に自分が持ち続けることはできません。しかし永遠の御国で受ける報いは永遠に楽しむことはできます。ですから私たちは救われたことに感謝し、また将来に受ける報いを待ち望みながら神様に忠実に仕えていくこと、そこへの価値があります。皆さんが今小さなことに仕えることは神様にとっては大きいことかもしれません。イエス様の名で行った小さいことであっても、神様は大きく報いてくださることがたくさんあるんです。聖書にはこういう御言葉があるんですね、最も小さいものに水いっぱいでも皆さんが使えることを知ったならば、天においてはその報いは大きいんです。皆さんもその心が大切です。そのことを覚えておいてください。こういうことがあります。2人の少年が昔ですね、ある教会で集会をやるとき、2人の少年が入ってきました。そしたら人がいっぱいで座る場所がなかったんです。で、ある人がさっさとその席を作って、その2人の少年を座らせてあげたんです。その中の1人が誰かというと、 비리그라하무 단 데스. 비리그라하무. 선어 떻게 선어 메시지어 키 이때 비리그라하무 시오네와 예수마 웃기 이랬단 데스. 가해라래 때 아래호도 오키고 모찌라래 마시다. 지부와 이수어 츠크다 아겠다 것도 난다 けれども それ しかやってないんです。 しかしそのことをどうしてビリグラハムがね、あれほど大きく用いられて、そこには自分の株があるんですよ。これが天の報いなんです。私たちに与えられた人生をどうして2つのことができます。人生を無駄にするか、人生を御国のために投資をするか、どちらかです。私たちの人生は裸できます。みんな裸できます。そして裸で帰ります。皆さんがこの世の中でいくら頑張ってたくさんの富を得て、たくさんの名誉地位を得たとしても、それをもって天に持っていった人いますか？一人もいません。皆さんも持っていけません。皆さんの子供も連れていけません。皆さんの奥さんもご主人も連れていけません。唯一持っていけるものは何か分かります？変えられた自分と、変えられた人格と、変えられた自分を通して神様に仕えたことなんですよ。その2つは永遠に残ります。良い行いなんです。仕えることなんです。最初にエルヴィス・プレスリーの話をしましたけれども、彼はイエス様に関する、彼はゴスペルソングもたくさん歌ってますよね。YouTube 入ってみたらたくさん歌ってますよね。有名な曲もたくさんありました。彼はね、たくさん富を得たんです。その中の曲の一つが He is my everything です。He touched me と書いてあるんだけど、He is my everything. It's not, He's touched me. He is my everything. 見てください。After the lightning and thunder, after the last bell has rung, I want to bow down before Jesus and hear him say, Well done, my son. よくやった。忠実なしもべよ。Well done, my son.He is my reason for living. He is my king of kings. I long to be in his position. He is my everything. 彼はイエス様の名を通して与えられた素晴らしい賜物と富を正しく神様のために使えることができなかったんです。彼は麻薬に溺れて自分勝手な人生を過ごし、42歳という若さで亡くなりました。この歌の歌詞のように、Well done, my son. よくやった。よくやった。我が息子よ。忠実なしもべよ。と評価される。悔いのないそういう人生を皆さん送っていただきたいんです。お祈りします。天のお父様、私たちに多くの神に仕えるものを与えてくださり感謝します。これらのものを無駄にしないで、神の御国のために仕えるようにしてください。そのことによって神様の公栄光を表すことができるようにしてください。やがてイエス様の前に立った時、よくやった我が子よ、忠実なしもべよと褒められるように、そういう人生を過ごすことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。